生きろ、そなたは美しい。生きろ、そなたは美しい。この言葉が今日私に与えられたこの聖書の言葉を深く味わっているときにふと思い出した言葉でした。しかしこの言葉から今日の説教を始めるということは、この場に立っている説教者としては一種の敗北感を覚えたわけです。生きろ、そなたは美しい。この言葉は日本が誇る映画監督宮崎駿さんの大ヒット作もののけ姫のキャッチコピーであったからです。生きろ、そなたは美しい。これを書いたのは、これまた日本のトップのコピーライターである糸井重里さんでした。この糸井重里さんはこのキャッチコピーが出るまでに3回ダメ出しをされて、4回目にやっとこのコピーが生まれて、このコピーをもとにして世界中にこのもののけ姫というアニメは伝わり、また大成功を収めたというふうに聞いております。このお話では2人の少年と少女が出てきます。一方は文明を背負った少年アシタカ、そして森の中で獅子神、まあそういう、まあ、八百万の神の共に生きる少女、まあ、野生の少女3、この2人はお互いに相反する関係でありました。しかしその相反する中にも2人で共に戦い生きる中に2人は認め合うところがあったわけです。生きろ、そなたは美しい。この言葉は少女さんがアシタカに組み伏せて、アシタカの喉元に自分のナイフを突きつけているところで、下で組み伏せられているアシタカが言った言葉でした。自分の命がこの少女によって取られようとしているのに、なおもこの少女の価値を見出そうとするアシタカの心に、確かに私も心を動かされたことを昨日のように思い出すのであります。しかしこの言葉はちょっとできすぎていないか、そういうふうにも思うわけです。なぜかというと、このもののけ姫のストーリーではこの2人はそれぞれ別の道を歩んで生きていきます。理解したことを超えて別々に生きることを選びました。それはサンが少年アシタカに対して少しの恋心を持ったとしても、2人は別々の生きる道、山の中のある意味ではアニミズムの信仰の中で、日本の原始形態かもしれません。多くの日本人が今かつ持っている私たちの信仰の形態で生きていくことを選びました。もう一人は鉄を使うものとしてこの世で生きていくことを選びました。生きろ、そなたは美しい。この言葉はこの二人にどこまでの照らしを与えたのか、このことを考え始めたわけです。考えているうちにふと思いました。コピーライターだから元ネタがあるんじゃないのか。その時ふと私は昨年度宗教科の教員免許を取るために行った国際キリスト教大学附属高校のある生徒のことを思い出しました。彼は海外経験の中で、海外でひどい人種差別といじめに遭い、絶望の中で日本に帰国したわけです。そしてまだ心が癒されていない中で、この聖書、ここにある聖書の御言葉によって彼は生きています。彼が一番好きな言葉は何かと聞いたところ、旧約聖書のイザヤ書43章6節、私の目にはあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。この言葉をかみしめながら、自分の深いトラウマと向き合いながら、そしてこれから開かれている将来に向けての希望と不安の中で戦っている、彼を支える御言葉はこのイザヤ書の言葉でした。ちょっと似てますね。あなたは美しい、そして生きろという。しかしそれを人間が言うのか、神 なる私たちの目には見えない超越的な存在が私たち一人一人のことを見ているのか、これには少しの隔たりがあるのではないでしょうか。私の身代わりとは一体何でしょうか。私の身代わりを探そうともしないまま、ある困難の中でずっと文章を綴っていた少女がいました。それは皆さんもご存知のように、アウシュビッツのナチスによるアウシュビッツの脅威が迫り来る中、隠れ家で日記を書いていたアンネ・フランクです。アンネ・フランクの日記を私も最初から最後までよく読んでおりますが、今回とても意外な発見をしました。アンネ・フランクはこう記しています。そんなわけで良い方のアンネは人前では決して顔を出しません。これまで一度だって素顔を見せたことはなく、彼女が主役を演じるのは私と二人きりの時だけです。要するに彼女は二人の自分を持っているということに気づいていました。一人のアンネ・フランクは他人が見るアンネ・フランク、陽気で気ままで、そして恋が好きで活発な少女としてのアンネ・フランク、そして自分がそれを受け止めるもう一人のアンネ・フランクは心に深い闇を持って、その明るいアンネ・フランクを受け入れることのできないアンネ・フランク、この二人が対話をするという形でこの日記は書かれました。しかも私がびっくりしたことは、今お読みしたところがアンネ・フランクがこの世の生涯で一番最後の日に書いた日記だったからです。どちらかというとアンネ・フランクというのは私の中では隠れ家にいるのにもかかわらず戦争のことを思い、私以外にも苦難に遭っている人のことを思い、家族のことを思い、一緒に隠れている人のことを気遣い、学校に行くことはもうできないのですが、そういうことを思いながら生きている少女だと私は思っていました。しかしアンネ・フランクのこの世の生涯の最後の日記は、自分が二つである。二つの自分が分かれていて、それを統合することができないという、自分の存在についての大きな悩みを抱えたまま、彼女の日記が閉じられていたということに、私は驚きを覚えました。二人の自分のずれ、本当の私を探す旅、こんなはずではなかったのに、私は、こういうふうに思うことが人生ではあるかもしれません。本当ならばこうであった。今日お読みしましたエゼキエル書が書かれたこの時代はまさにそういう時代でありました。なぜならばこのエゼキエル書が書かれた時代というのは、大国によりバビロンによりパレスチナの民、ユダヤの民は遠く離れたバビロンへと捕囚連れて行かれたからであります。自分の土地を失い、家族は破壊され、そしてかの地に住み着いて新しい生活を始めた、その生活がだんだんと慣れてきた頃、今日お読みしましたエゼキエル書の18章は書かれたと思われます。新しい捕囚の生活に慣れてしまった民は、自分たちがなぜ囚われの身となってしまったのか、このことに対して大変不条理さを感じて生きていました。多くの預言者を通して、罪を悔い改めないイスラエルの国は裁きがあるということを神はずっと伝えてきたにもかかわらず、神は神の言うことをイスラエルの民は聞くことをせず、その結果歴史史上に残る史実として国は崩壊し、捕囚の民と囚われの民となりました。こんなのは不条理だ、大体罪を犯したのは私の祖先じゃないか、私の父親ではないか、このような思想が当時エゼキエルが生きていた捕囚の民、捕囚から5年後とエゼキエル書の一章には書かれていますが、当時このような考えが民の間には知れ渡っていたわけです。つまり私たちには罪はない、家族の罪だ、私たちは罪を受け継いでしまったのだ、 だから私たちには責任はないのだ。このように民は考えていました。しかし、エゼキエルはこの時民に向かって、このエゼキエル書という巻物、書簡、預言書といわれるものでは珍しく勧告、民を目の前にして勧めをするという形でここの文章を記しているのです。エゼキエル書18章の20節、罪を犯した本人が死ぬのであって、子は父の罪を負わず、父もまた子の罪を負うことはない。正しい人の正しさはその人だけのものであり、悪人の悪もその人だけのものである。続く21節にはこう書かれています。悪人であっても、もし犯したすべての過ちから離れて、私の掟をことごとく守り、正義と恵みの技を行うなら、必ず生きる、死ぬことはない。こうしてエゼキエルは罪と罪を犯している我々、当時の捕囚の民のことを告発、そして勧告しているわけです。今日この教会に初めて来ていらっしゃった、くださった方の中には、この罪という言葉が非常に心に引っかかる方もいらっしゃるのではないかと思います。特にキリスト教会でよく語られるこの罪、この罪という言葉を聞くのは日本人は大変に嫌います。罪とは恥だからです。日本人は恥を嫌います。ですから、自分が罪と、お前は罪人だと責められたときに、多くの武士であるとか軍人は自らその死をもって自分を償うということをよく行ってきました。しかし、私たちこのキリスト教会が言っている罪とは、私たちの法律的な罪、スピード違反、飲酒運転、何でしょうかね、不倫もそうでしょう。不倫は道徳的な罪、倫理的な罪とも一緒になりますね。ドラッグ、こういうことは確かに罪です。しかし、もうこの世の中で全て刑法あるいは民法、いろいろな法律によってその取り扱いは定められているのです。ですから、この罪は実は、まあ、もちろん殺人を犯してほしいとここから私が言うことはないでしょうが、キリスト教会ではさほど問題にされません。どちらかというと、このことを問題にしていたのは、出エジプトを成し遂げた預言者モーセに神が与えられた10個の戒めでありましょう。何時殺してはならない、姦淫してはならない、人のものを取ってはいけない、こういういわゆる掟が与えられた、このことを古い契約と言いますが、どちらかというとキリスト教会はその先にある、私たちを生み出し、この地球を作り、私たちに命を与え、そして私たちを今も生かし続けてくださるこの神、神なる存在に背を向けること、これを罪と言います。しかし、罪という言葉にどうしても拒否反応を示してしまうということも致し方ないわけであります。ここで告げておかなくてはならないということは、あなただけが罪人、あなただけが罪人と、ここから私が断罪しているのではなく、ここにいる人々はすべて神の身元、神様のお心、呼びかけに背を向けた罪人であるという理解を私たちキリスト教会は持っているということをお話ししておきたいと思います。さて、私たちはなぜ死ぬのでしょうか。それは寿命があるからです。私たちがコントロールできないものの中で一番最大のものがこの死という問題であります。本来、地球をお作りになりました私たちの創造主なる神は、私たちに寿命などはお与えになっていませんでした。しかし、創世記の第3章お読みいただけると分かりますように、エデンの園で知恵の実を食べて、そこに罪と死が入り込んだわけです。私たちに罪と死、そして死はこの肉体の死をも同時に意味します。そこから私たちは死ぬものと、死へ向かうものとして運命づけられたのです。これは決して誤解してほしくないのですが、よく聖書のことをわからない 方がエヴァ、すなわち女、女が男を騙したのだと、こういう言説がまことしやかに、おそらくキリスト教会の歴史でも2000年間語られ続けてきたのではないでしょうか。しかしそういうことはないのです。エヴァが騙した、それは簡単な理屈です。しかしそんなことはないのです。私たちが罪とされたのは、主なる神の顔を避けた、顔を地に伏せたのです。その時に男も女も同時に顔を伏せたのです。ですからエヴァ一人に罪を、責任を負わせるという、この論調には一つ危機感を持っていただきたいと思います。しかしどうでしょうか。もしこの時アダムとエヴァ、この二人が自らの罪を告白したならどうでしょうか。おそらく希望的な観測によると、この世界は変わっていて、私たちには寿命がなく、でも寿命がなかったらこの地球にどれだけ私たちが増えていったのでしょうか。まあ違った世界が作られていたのでしょう。そしてここの私たちが読んでいる信仰の書であります聖書の記述もおそらく変わっていたのかもしれません。この時2人が自らの罪を告白したら、このことは世界が変わっていたという希望を私たちに抱かせるだけではなく、今ここにいる私たちに対する大きな投げかけです。罪を告白する、そのことによってこの世界は変わるということを、この創世記の第3章は告げているのです。先ほど読みいたしましたエゼキエル書18章23節、私は悪人の死を喜ぶだろうかと主なる神は言われる。彼がその道から立ち返ることによって生きることを喜ばないであろうか。悪人をも神は生かそうとしているということがここにはっきり書かれているのです。続く第24節、しかし正しい人でもその正しさから離れて不正を行い、悪人がするようなすべての忌まわしいことを行うなら彼は生きることができようか。彼の行ったすべての正義は思い起こされることなく、彼の背信の行為と犯した過ちのゆえに彼は死ぬ。これが聖書の中でも正しいとされている人が陥る大きなウィークポイントであるというふうに、このエゼキエル書第20、ここの18章24節は告げています。自分で自分は正しいんだ、こう思っている人は、正直私たちが生きているこの現在の社会でもちょっと厄介だと思いませんか。その人に私たちの言葉はなかなか通用しないわけです。なぜならばその人のすべてが、経験が、価値観が、その場所その場所の判断基準になるからです。それに対していくら私たちがそれは違うなって、それはちょっと正論だけど愛がないんじゃないか訴えても、いやそれは正しいかなって突っぱねられる危険性があります。自分で自分は正しいと思う、このことに対して聖書も大きな危惧感をつけているものです。25節から29節は今語ったことを同じようにしてエゼキエルは語り直しているわけです。30節をご覧ください。今日お読みいたしました、それゆえイスラエルの家を、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ、罪がお前たちをつまずかせないようにしようと。この裁くという言葉にも私たちは非常に拒否反応を示すものであります。裁く、これは判決が出る、ですからあなたは有罪、あなたは無罪、こういうことを私たちは法律の知識からつい考えてしまうわけです。当然その意味もここの単語裁くというヘブライ語ではカーラトという言葉には含まれていますが、もともとの意義は関係性を公正にする、要するにバランスを取るということです。どちらかを断罪するという意味で、この裁くということは実は使われていないということを今日は皆様にお伝えしたいと思います。32節では、私は誰の死をも喜ばない、お前たちは立ち返って生きよ、立ち返って生きよと神がおっしゃっています。私たちの肉体と魂に生きる力となる神の霊が入るということを言っているのです。生きよということは言う方にとっても大変エネルギーがいることです。 例えばうつ病で悩む友人に生きよということが私たちは簡単にできるでしょうか。おそらくそういうことは私たちはできないのではないでしょうか。ただ見守ることでも大変なエネルギーがいるのに、それを超えて生きよと私たちがこの生きている中で他の方に何かを申す、それは大変なエネルギーと責任が発生するわけです。しかし主なる神は私たちに立ち返って神の方を振り返って生きよと言われるのです。絶望の中で不条理の中に生きるこのバビロンでの囚われ人に生きよと神は語っていらっしゃいます。そしてそのことはその囚われからバビロン捕囚から数百年後の再びパレスチナ、現在のイスラエル国あるいはまあパレスチナという国、この地に神の一人子御子イエス・キリストを使わして同じように語られているわけです。今日後半にお読みしましたヘブライ人への手紙はそのことを書いています。ヘブライ人への手紙10章26節をちょっと見ていただきたいと思います。ヘブライ人への手紙10章26節、もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。これは先ほどお読みしましたエゼキエル書よりもさらに厳しい勧告として私たちの前に投げかけられているのです。なぜこれが厳しくなったのでしょうか。エゼキエルの時代よりも数百年経った後に私たちの罪を救うために神は御子イエス・キリストをこのパレスチナの地に母マリアより父ヨセフより人の形を取った神としてお送りになさったわけです。そのイエス・キリストがまさに2000年前の今週の金曜日に、まあ、2000年前の今週の金曜日というのはちょっとね混乱を招く言い方ではあると思いますが、金曜日おそらく午後3時頃に十字架の上で絶命したわけです。イエス・キリストは十字架につけられて死んだのです。この26節に書かれている真理の知識、これは私たちが罪から離れてどうやったら私たちは命を得て生きていくことができるかという真理の知識であります。つまり私たちは私たちの罪というものをどういうふうに処理することができるかということがこの真理であるというふうに書かれています。しかしそれを故意に捨てる、この時に私たちのために捧げられた犠牲、生贄、旧約聖書の時代では羊やヤギだったらよかったわけです。私たちが罪を犯したら神殿に行って、すいません私は罪を犯しました、ここでヤギを買ってきました、どうぞこれを神様のために捧げてください、祭司がうやうやしく祭壇の前に出てきてこれを捧げるわけです。全焼に丸焼きにするわけです。これでよかったのです。しかしこの方法を神様は拒絶なさったわけです。そして歴史の史実として紀元後70年にはエルサレムにあったこのユダヤ教の神殿自体が崩壊してしまうわけです。神殿自体が崩壊したところでどうやって罪のために生贄を私たちが神に捧げることができましょうか。いや、できなかったのです。ヘブライ書はそれができないということを前提として書かれているわけです。こうして真理から恋に離れる私たちにとっては、キリストはもはや生贄、そして救いのための確証ではないというふうに告げるわけです。ですからここにおいて私たちはまたもや罪からの死、罪から死というこの流れに戻されてしまうわけです。しかし一方、モーセの律法、モーセに与えられました律法、それは先ほど言いました罪のための生贄はここにヤギか羊か、まあ、牛かなんかを持ってくるという、これによってもやっぱり死だと、つまりどこに向かっても死しかないと、死んじゃう。ここに対して私たちはイエス・キリストの血が与えられたわけです。イエス・キリストの血、これは教会の中では聖餐式をもって2000年間私たちがリアルなものとして受け止めてきたものですが、 これが私たちの罪のために死なれたイエス・キリストの血なのです。これを受けることを拒む、信仰を持っているイエス・キリストを救い主だとして告白しているにもかかわらず、この血を汚す者は死に向かうわけなのです。これは裁き、先ほど言いました公正を期すための裁き判断に値するわけです。10章の30節に有名な言葉があります。復讐は私のすること、私が報復する。神はこう言います。復讐は私のすること、私が報復する。目には目を、歯には歯をといって、私たちが刀を持って戦うのではなく、復讐は神が責任を持って私が行う、このことが宣言されています。報復というのは代価を払ってもう一度買い戻すという意味であります。続く31節では、生きる神の手に落ちることが大変な苦しみ、不安で恐れであるということが書かれています。私はこの説教を準備しながら思いました。罪と死、罪と死、罪と死、今日はもうずっと最初から最後までこれを私は語らなくてはいけないのかという思いで、私が本当に死にたくなるような思いで準備してきました。しかし私たちが本当に神の裁きにあった時には、生きるか死ぬか、神の判断は、罪の処理ができない場合には死へと私たちは向かうしかないのです。しかし続く32節で、このヘブライ書は私たちに驚くべき希望を投げかけているのです。32節、あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してくださいと。キリスト教の信仰を持つイエス・キリストを私たちの救い主として洗礼を受けた者、私たちは光に照らされたわけです。そしてそのことにより、私たちは黙っていれば罪による死に向かう、そこからイエス・キリストの血によって救い出されたわけです。しかし思い出してくださいと、あざけられ、苦しめられ、見せ物にされた、要するに迫害があるという、困難があるということなのです。私たちが救われているということには必ず困難が立ちはだかるということをヘブライ書の著者は指しているのです。苦難の様子も実際に書かれています。言葉と肉体による虐待です。これが私たちの生きる中で、私たちはイエス・キリストによって救われ守られているのにもかかわらず、言葉と肉体の虐待が私たちの目の前に迫ってくるのだということをここでは述べられています。しかしそのことを私たちが耐え忍ぶ、喜んで耐え忍ぶときに、そこには大きな報いがあります。35節に大きな報いがあると書かれています。この報いは2つの意味があります。1つは、私たちがよくやった、頑張ったお褒めの言葉をいただいて、もういただく報酬としての報い。そしてもう1つの意味は、その反対の言葉で償いです。報酬と償い、これは同じ1つの単語の持つ2つの意味です。私たちは報酬をもらうために、しかもこの報酬が私たちに確実に与えられるということを信じて生きようではないかと、このヘブライ書はここで伝えています。37節では、終わりの日のことが語られています。終わりの日、私たちにとっては、これは今実際に生きている私たちにとってすごく遠い現実ではないのでしょうか。現実と捉えていないというのが、ここにいらっしゃる方の多くではないでしょうか。しかしまたこれも現実を考えてみますと、本当に地球はもう終わりに入っているということを認めざるを得ません。核の問題、原子力の問題、殺戮の問題、人が人を殺す、人が作った技術で人が死ぬということが一般化されているときに、私たちはどうもこれはいつまでこの地球も安泰でいくのか、それは分からないという、何らかのことは私たちは思っていることでしょう。しかしもう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れられることはないと。 これは聖書の中ではコリント人への第一の手紙で語られていたり、テサロニケ人への第一の手紙に語られています。主イエスが復活して天に昇られ、そしてもう一度私たちの前に天から現れてくださる。その時に私たちの肉体は墓からよみがえり、体を持ったまま、この体を持ったまま天に引き上げられるという再臨の信仰についてこのヘブライ書も語っています。しかし私たちがこの再臨の信仰を持たない限り、復活から再臨の信仰を持たない限り、私たちの永遠の命は確信あるもの、確証あるものとしては私たちの前には与えられないわけです。38節では厳しい言葉が続きます。私たちの正しいものは、私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。これは厳しい言葉であります。イエス・キリストによる救いか、そうでないか、真ん中の道を求めることはないということを伝えているわけです。しかしこの言葉によって私たちが他の宗教の方を迫害するようなことがあっては、これはなりません。これはないわけです。他宗教を持っている、信仰していることを私たちがそうやって何かの基準で裁いたり、レッテルを貼ったりするということではないのです。これはキリスト教信仰を持つ者もよく注意しなくてはいけない。特にこの21世紀の中で、さまざまな無知から来ることが争いを呼び起こしている。私たちはもう一度ここを注意して考えなくてはいけないのです。39節、しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。この命とは新しい命です。そして永遠の魂です。これを私たちは信仰によって、信仰の対象はイエス・キリストです。私たちの罪を許すために自分の命を投げ出されたイエス・キリスト、彼を信じることによって私たちは永遠の命を受けるのだというふうにこのヘブライ書は語っています。今日の説教題はこのようなものにもという説教題でした。今日は初めて来てくださった方もいらっしゃいますし、私もあと1年の新学生生活の中で、あと何回この場所から皆様に説教させていただけるかということをちょっと思うと、今日は一つのことだけ短くお伝えしたいと思います。このようなものであるというのは、実は私のことであるからです。私がなぜ牧師を目指して、今この教会で勉強させていただき、進学校で学びをしているかといいますと、このようなものは私であるということを私が知ったからです。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は大学在学中からピアニストとして活動し、日本でも有数な方たちと共演をし、あるいは世界の舞台を踏み、ある意味では鼻高々に生きていました。まあ浮世でした。その中でやはり私は自分が正しいと思って人を裁いて生きていました。自分の価値観を全てだとして生きていました。まあ音楽家、結構こういう人いるんですね。やっぱりね、あの音楽で競いちょっと合いますから、どうしてもまあそういうところあるんですけど、まあそれが非常にありました。ある時に私はやはり自分の価値が正しいと思って来る仕事を自分が選び、こんなのは僕のやる仕事でない、僕はこんなところでは演奏できない仕事を選び、そして稼いだお金を自分の快楽のために使い、そしてその快楽の先には不倫があり、家庭を崩壊させて、でも家庭を崩壊させたって僕のところに寄ってくる女性はいっぱいいるじゃないか、そう思って大きなマンションを借りて待っていました。しかしそこには誰も来てくれる者はいませんでした。私は鬱になりました。鬱になって自分の床から天井を見て、鬱のために処方された薬を飲みながら天井を見て、体が動かなかったわけです。起き上がりたくても起き上がれない。これだったら生きているんだ、これは生きているのではなく、もう心はすでに死んでいるのだから、この肉体をもう死んで終わりにしようと思って死ぬことを考えました。一番ショックだったのは、私がそして家庭を崩壊させて悪の道、そして苦しみの中にいることを自分が友だと思っていたものが飲み会のネタにしていたんですね。 そこに私が偶然にも出ていたときに、私はこの世で誰を信頼していいのかが本当に分からなくなりました。私が死を覚悟しました。この世で私は誰にも認められない。私のピアノも認められなかった。それは私のやってきたことも悪かった。でももうこの世とはおさらばだと思って死のうと考えたときに、私は神って本当にいるんだったらこの私を助けてみろと思って、動かない体を引きずって教会に行くことを決意しました。私は牧師の息子ではありますが、ピアニストとして活動しているその40年間、ほとんど神は信じていませんでした。どちらかというと世の神々を信じていました。本当の神、イエス・キリストの父なる神、まさに十字架につけられたイエス・キリスト、お前が神なら自分で自分を救ってみろ、そのような気持ちで私は主なる神に苦しみの中から声を上げました。しかし教会に行った時に、今日お読みしていますエゼキエル書の37章という御言葉が与えられ、枯れた骨、荒の砂漠の中に放置された枯れた骨にも神が息を吹き込む、英語で言うとインスパイアです。息を吹き込む、インスピレーションということのね、元の言葉です。インスパイアすると命が復活する、この言葉を与えられて、私の心は本当に神はいるんだ、このようなもう死ぬにも値しないものを神は生かそうとしていらっしゃる、このことに気がついて、私は本当に自分の罪を悔い改めて神様を信じて生きることを決意したわけです。このようにどんな時にもどんなものにも対して生きろという神様がいらっしゃるということを私は聞き取りました。しかしそれは神は責任を取るということです。どのように神様は責任を取ってくださるのでしょうか。御子イエス・キリストは私の罪のために死なれたということです。ヨハネの福音書、ヨハネによる福音書第3章16節では、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このように誰が私たちを罪による死から救い出して、おまけに責任まで取って身代わりになって死んでくださる人がいますでしょうか。私たちの経験するであろう、いかなる苦しみ、いかなる痛み、いかなる悲しみの時にも生きよ、そして力を与え、神の霊を与え、そして責任を負ってくださる方は誰でしょうか。エデンの園からアダムとエバを追い出す時に、裸であった二人に衣をかけてくださったのはどなたでしょうか。無実なのに私たちの罪のために十字架で死んでくださった神の御子キリスト、生きよとはこのキリストによる真理を知れ、本当の真理と生きよということであります。私たちはこの真理によって、この世で私たちが直面するあらゆる苦難に際しても勝利することができるわけです。それは私たちがこの生きている人生の中で最大限の苦しみである死をも打ち勝つことができるのです。なぜならば、この世界の歴史上でたった一人の人、男性でありました。2000年前に十字架で死んで、3日後に墓からよみがえったイエス・キリスト、その人が死からよみがえり、死を打ち破ったということを私たちは信じる信仰によるわけです。自ら罪を犯したのに、自分の罪を認めることができず、そして他に特に解決もなかったこのような私でありました。しかしこのようなものにさえ生きよと言って自らの命をくださる主イエス・キリストの十字架の苦難と復活以外には、ここにいる誰もの死そして罪から逃れることはできません。罪の解決がないのです。私たちが今生きていることの意味もこの真理によらなくては分かることができません。私たちは生きようと言ってくださるイエス・キリストの力によって生きているのです。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよう。あなたをも、そしてこの私をも本当に愛してくださる人はもう見つかっていますか。祈ります。 天にいらっしゃいます私たちの創造主、そしてイエス・キリストの父なる御神、私たちに日々命を与え、私たちを眠りの底から起き上がらせ、命を与えてくださいます聖霊なる御神、あなたのお名前が世界中で崇められますように、今日あなたの招きに応じてあなたを礼拝するために集まった一人一人のことをあなたが祝福してください。私たちは自分たちで解決することのないさまざまな罪を抱えたものです。しかしあなたが一番愛しているあなたの息子であるイエス・キリスト、私たちのためにこの世に送ってくださり、私たちの罪のために十字架につけることをも主なる神がお許しくださり、その家に私たちが今日こうして生きているこの喜びを感謝いたします。今週はイースターに向かう一週間であります。どうぞ神様、私たち一人一人がこの十字架での出来事を一人一人が深く受け止めて、私たちは一体どう生きればいいのか、私たちは誰を信ずるのか、私たちを愛してくださるのは誰なのか考えて、一人一人がそれぞれの場所において生きることができるように私たちをお導きください。今日ここに来ることができなかったさまざまな問題を抱えているものをもどうぞ主よ憐れんでください。私たちと同じように、あるいはそれ以上にあなたの愛にあふれる力をどうぞ降り注いでくださいますようにお願いいたします。特に資本寮の学生さんがこれから始まりますすべての学び屋での生活を主に守られて、一つ一つの出来事に真摯に向かい合い、いい学びを持って素敵な社会人、人間として育っていく大切な2年間をあなたが与えてくださっています。どうぞあなたの格別な愛を降り注いでくださり、私たちの迷いをもあなたがどうぞ導いてくださいますように、ここにいるすべての者の祈りと合わせて尊き主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌を歌います。賛美歌